ずら川のアニオタ始めました。こんにちは、うずら川です。はい、今週もやってまいりましたが、あのね、先週もあの台風の話したじゃないですか。なんか今週も台風が来てるみたいですね。僕あんまりあのテレビをつけたりしてあのニュースとか見ないんで、あの会社とかでね、そのまた台風来てるねっていう話題を聞いて、それでちょっとニュースを見たりするぐらいなんですよね。ね、あのせっかくね40インチぐらいのねテレビを買ったんですけど、全くつけない、まあ、つけないってわけじゃないですけどね、つけてもそのなんつうんですかね、パソコンをつないで YouTube をそのテレビで見てるみたいな感じで、ほとんどその通常のねテレビから あの情報をあんまり得ないっていう感じでね、だから最近ちょっとそのテレビの話題についてきてないっていうのがねいろいろあってね、ちょっと趣味の方に走りすぎてるかなっていう感はあるんですけどね。まあまあそれは置いといて、まあ、台風が来てるってことなんでね、またなんか大型、ものすごい大型らしくて、先週はねその愛知県はそんなに被害はなくててですね、その周りが結構な被害受けてたっていうね、まあ、ニュース見て、今週の台風もそんな感じなのかなとは思うんですけど、まあただちょっとね、あの気をつけないと何が起こるかわからないんでね、あのね他のね他県の方々もね、あの十分注意していただきたいと思います。はい、私がそんなニュースの話をしてもね、まあ皆さん情報を得てるんでね、詳しいと思うんですけど、そちらさん、そっちの方が、はい、ということで今週はどういうアニメでいこうかなと思ったんですけど、またちょっとね僕のねその好きな作画、唯一作画で好きなそのアニメがあるんですけど、ブリキっていうねあの制作会社があるんですけど、僕そこの作画がすごい好きで、まあ、あの前回あの僕は友達が少ないっていうね、それをご紹介したと思うんですけど、あのそれもブリキっていうねあの制作会社があの作画としてね作ってるんですけど、すごいいいんですよ。でまだ紹介してないですけど、最近やってたのかな、あの凪の明日からかな、その作品もブリキで、もうすごい、まあ、絵の作画自体はね大体似てるんですよね、そのやっぱ作ってるとこは一緒だと。だけどやっぱすごい、あいいな、唯一その作画だけ好きなのはブリキの作品ですね。で今回その紹介するのはこれ合ってんのかな、電波女と青春男っていうアニメなんですけど、あの多分ご存知の方いっぱいいると思うんですよね。これあの電波、まあもうほんとそのままですよ、電波女。でまああの登場人物としてはね、誠っていうねその主人公がいるんですけど、まあこれもねアニメのストーリーじゃこうありきたりな感じなんですけどね、親のね仕事の都合で知り合いっていうか妹さんなのかな、のところにこう一人でね行くっていう感じなんですけど、まあそっからストーリーがこう始まるっていう感じなんですよね。でまあ第1話をちょっと YouTube であったんで見直したんですけど、第1話がね多分すごいドカーンとこう全て紹介やら何やら感じやらがねすごいそこに集約してるって感じですかね。そっからまあこうスタートしてって徐々にこうエンジンがかかってくるんですけど、最初にドカーンと一発目ねそのエンジンが爆発するぐらいの勢いの感じでこう見てたんで、あの最初にねやっぱスタートがドカーンとくるとねその続きがやっぱ気になってっちゃ見ちゃうって感じですよね。でストーリーも全然いいんですよ、スタートからこうドカーンと来てそっから一瞬落ちて徐々にスタートしていくっていうね、この滑り出しが僕すごい好きですね。でそのね誠っていう僕はまああのその東和さんちかな、東和めめっていうそのお姉さんがいるんですけど、その人ん家にあのご厄介になるためにそこに行くんですけどね。でそこでなんだメメがね若い頃にその作ってしまった子供、当はエリオっていう女の子がいるんですけど、この子がそのメインヒロインになってくるんですね。でこの子がねその誠が来る前の時にかな、半年間ね行方不明になってしまっていて、でその子が帰ってきてからちょっと電波的なね、私はなんか宇宙のなんちゃら調査官であるみたいなねちょっと言っちゃってる、 口調になっちゃうんですけどね、うん、でそのとはエリオとそのこの誠が現れたことによってかな、エリオがその宇宙人っぽくなっちゃってるね異体子から徐々に徐々にその人間性を取り戻すっていうようなお話なのかな。うん、なんでねその最初のねスタートの時にねその最初すごい可愛いんですよ、その布団に巻いた状態で現れるんですけどね、うん、でゴニョゴニョゴニョゴニョなんか言ってるんですけどね、これ声優さんもすごい好きな声ですね僕は。うん、で、まあ、そこでバッとねあの正体を明かすんです。第1話では正体明かしちゃうんですけど、うん、その時の作画がすごい好きです。あのコンビニの真夜中のコンビニかな、で、まあ、自転車2人乗りに行くんですけど、その時もあの布団巻いてるんです。で店に入るときに、いやそんな格好じゃ入れねえよっつってね、布団取れよっつって誠が言うんですけどね、でなんかまたゴニョゴニョゴニョゴニョとエリオが言ってるんですけど、じゃあ待ってろよそこで買ってくるからっつったら、じゃあ取ってみたいなね、バッて取るんですよ。その瞬間のそのね作画がすごいです。うん、僕これでつぼりましたね。ああもうこれ見続けるっていうね感じになって、でまあ見続けていくと、まあ、大体その学園中のお話かな、日常的な内容になってくるのかな。うん、ただ結構そのね日常って言っても結構どうだろう、逆系の方が多いのかな、逆系が多いって言ってもシリアスもあるんで、うん、でも見とってストーリー上にそのギャグがこううまいこと入っててね、笑えるところもあるし、ちょっとグッとね感動するところもあるし、うん、ちょっとネガティブじゃないけどねこう落ちるシーンもあるんでね、なんかいろんなものが入り混じってるんで、すごいその結構深いアニメだな。絵のタッチはすごいその子供っぽいっていうか、アニメっていう感じはしてるんですけど、ストーリーは本当良かったですね。うん、であとまあ、結構主になってくるねキャラが他にもいるんですけどね、三船龍子っていう女の子がクラスメイトにおるんですけどね、でこの子はすごい天然のね少女で可愛らしいんですよね。で周りからね龍子、龍、まあね、子っていうのが子供の子で、その龍子って呼ばれると龍子やっちゅうねんとか言ってね、それが口癖になっててですね、すごい可愛いんですよ。でもう一人の、女の子で前川さんっていうね子が出てくるんですけど、すごい大きい子でね、すごいなんだ無表情的な感じのね女の子で、この子は常になんか学校以外の時はなんかコスプレしてるんですよすごいなんていうんですかね、コスプレって言ってもその皆さんが思ってる以上のコスプレなんですよね。ナスの格好してるとか、なんで食べ物なんだろうみたいなね感じなんですけど、変わった子なんですけどね、まあ、この子もこの子でねなかなか面白いキャラではあります。濃いキャラですね。うん、結構その登場人物自体はわりかし少ないのかな、結構少ない中で濃いやり取りが行われるっていう感じでですね、まあ、後半になってくると、まあ、さらにねいろんな登場人物が出てくるんですけど、まあ、メインとしてはこの東亜めめっていうお姉さん と、前川さん、そして、三船龍子、そしてヒロインのエリオと主人公の誠がメインになるのかな。ねえこれ僕ねほんと好きだったね。まあなんかね内容的にはね、まあそのエリオをねその宇宙人から人間に変わってくるって言ってね、なんか高校途中で辞めちゃうんでね、辞めてからずっと引きこもりニートみたいな感じでね、宇宙人と電波の取り合いしてるんですけど、で誠と出会うことによってそっからねちょっとずつですけどねその本来の人間性を取り戻していくんですけどね、まあ、あとはいろいろなんかそういう内容の中で謎だなと思ったことがちょっとずつ解明されてて、まあ、ラストはね感動するっていう感じになるんですけど、これもね1期で終わっちゃったんでね、まあ、2期はないですけどね、あったら見たいぐらいの勢いですよね。なかなか本当面白かったですよこれは。なんでね、まあ、1期だけなんでねすごい見やすい感じにはなってるんでね、まあ、初見で見る方には見やすい内容じゃないかな。まあ、多分ほとんどの人は見てる内容ですね。それでねあとはオープニングがすごいハマります。 ハマるっていうかね、僕がハマっただけなんですけど、なんかね、歌なのっていうような歌なんですよ。入り方もね、ちょっと面白くてね。で、歌ってる方も一緒なのかな、これ声優さんが歌ってるのかな。すごい幼稚っぽい歌い方なんですけどね、なんかね、耳に残るいい感じなんですよね。で、僕これの、YouTube で探してたんですけど、リミックスですよね、ちょっとなんだろう、クラブサウンド的なものを探してたら、まあ、いっぱいあって、それ聞いててもすごい乗れるんですよね。曲がね、ほんとなんか変わった感じのはね、すぐ耳に入って残るんですよね。で、口ずさんじゃうみたいなね、なかなかあんな歌い方はできませんけどね、すごいなと思う、あんな歌い方をしてるのはね。はい、ということでね、まぁ、ちょっと短いんですけどね、その短いんですけど、結構見てもらった方が深いんでね、もう説明はギュッとその序盤のみにしとっても理解できるような感じなんでね、まあ、これぐらいにしとけば、あとはそのね、初めて見る人が見続けていくと、あ、なんだ面白いじゃんみたいなね感じになると思うんでね、まあ、ほとんどネタバレしちゃってるようなもんなんですけどね。まあね、なかなかいい電波じゃないでしょうかね、これは。僕はちょっとその電波的なものにはわからないですけどね、まあ、リアルでも会ったことないな。まあ一回ね、ご覧になってはいかがでしょうかね。YouTube とかでもね、アップしてあったんで、まあ見れるってね、いつでも見れるって感じになってますね。よく止めないなとは思うんですけどね。まあ見れるならね、見ちゃいましょうよっていうね、小さい声ですけど。はい。でね、ちょっとね、ここでね、話変わっちゃうんですけどね。まあ話変わるっていうか、もうこれ以上の話すことがね、ちょっとなくなってきてるんでね。で最近ね、イベントラッシュがね、まあ、ゲームの方なんですけど、イベントラッシュがすごい始まっててですね、まあ、僕がやってるゲームでももう何個だろう、5個6個ぐらいがもうすごいイベントに集中してまして、もうほぼほぼ仕事終わった後はほとんどずっとスマホつけっぱで、もう1個ねゲーム立ち上げて、体力がなくなったら次のゲームで、体力なったら次のゲームでね、進めてって、その頃にまた一番最初のゲームの体力が戻るから、またそっちに行ってループしてるんですけど、その中でね、ブレイブフロンティア、僕がね初めてなんかすごい FF みたいな感覚で楽しいってね話をしたんですけど、それのイベントで今コラボが来ててですね、そのコラボに初音ミク、ボーカロイドの女の子ですよね、あの子のそのコラボが来ててですね、まあダンジョンがあって、まあレベル1、レベル2、レベル3とあって、まあ初級、中級、上級みたいなもんですかね。それでそこのステージをクリアすると、まれになんですけどね、僕10回回って1体2体落ちたかなっていうぐらいなんですけど、がその初音ミクのキャラクターが手に入るんですよ。で、絵がね、すごいその可愛らしくてですね、もう初音ミクだっていうのが分かるぐらいね。で、そのスキルとかね、リーダースキル的なものもね、ちょっとちゃんとその歌にちなんだっていうかね、歌手ですみたいなね、感じのスキルで、なかなか面白いんですけどね。なんでね、その初音ミク大好きな人はね、まあ、ぜひやってみてはいかがでしょうかねっていうことをね、ちょっと伝えたかったんですよ。僕はね、その初音ミクは知ってるんですけど、そこまでその深くは知らなくて、千本桜とか、ああいう系の曲は YouTube では聞くんですけどね、すごいそこまで大好きっていうツボ、そのハマりきってるわけではないですけどね、歌は好きですね。で、あとはその歌で、歌い手さんがこう歌い直してるじゃないですか。ああいうのも聞くのが好きで聞いてるんですけどね。ただその本来のボカロの方はあんま聞いたことないんですよ。一回だけ聞いたことあるんですけど、ちょっと何言ってんだっていう感じで、ね、違う曲に走っちゃったんですけど、ね、違う曲っていうのはその歌い手さんが歌ってるので、歌詞がね聞き取りづらくてね、どうしても歌詞が聞きたくて、でそれを聞いた後にこのそのボカロの曲を聞くんですけどね、まあ全然いいですよね、曲としては。皆さんがハマるのもよくわかります。 とかね、まあそういうねゲームでそういうイベントコラボがやってるんでね、まあ、ぜひぜひ興味ある方は、一度ねインストールしてやってみてはいかがでしょうかね。ただね、まあ最初の段階では倒せないかもしれないんでね、そこそこちょっとランク上げてキャラクターを育成してから戦わないと難しいですからね。一回その僕前のスマホを使ってそのインストールしてレベルが弱い状態のやつも作ってみたんですけど、そうですかね、キャラクターレベル的には自分のランクは15とか16だまで育てたやつ でキャラクターもね、だいたいその最初のね石とかもらえて、まあ、5個で1回ガチャ引けるんですけど、まあ、そのガチャで回して3体ぐらいそのガチャモンスターを手に入れたんですけど、それぐらいであとレベル10とかぐらいまで、まあ、マックス60なんですよ最初進化前は。でそれの10とか15ぐらいまで育てて、それでレベル1のねクエストに挑んでみたんですよ、そのイベントので。まあ落ちないですよ、レベル1レベル3の一番上級クラスでも10回ぐらい回って1体2体落ちればいいかなという状態だったんで、もうレベル1なんかほとんど期待できなかったんですけど、昨日ね30回目ぐらいかな、もうほぼほぼオートができるんで、イベント1回クリアしたらそこはオートでずっと回せるんですけど、そこでもうねずっと体力がある限りやってたんですけどね。そしたらですね、まあ、30回目ぐらいかなでようやく1体落ちたんですよ、ただね朝起きてポチってやってたら1体落ちたんで、ね、なんじゃこりゃっていうね感じだったんですけど、苦労は何だったんだっていう感じなんですけど、で、まあ、1体落ちたんで、なんで落ちた場合はね序盤ですごい使えるキャラなんで、すごいいいですよ、その必殺技もかっこいいですしね、なんだろう、イベントのキャラクターだからこそ出せる技みたいなねのがあるんで、すごいいいですよ、なんで俺がこんな宣伝をしてるかようわからんですけどね、ただまあ好きなゲームなんでね、こう面白いですよっていうね、ご紹介したかったなっていうのと、あとねモンストですよね、モンスターストライクも結構やり込まれてる方が多くて飽きてきちゃってるっていう方もいるかもしれないですけどね、僕は今更ながらハマってます、みんなが飽きた頃にハマる。でまあそれでねいろいろやり始めてって、そのね、いやようやくなんですよ、ようやく昨日だけで3体ぐらいがやっと神化できる素材が集まってやったんですけどね、まあ、この前白雪姫落としたんですけど、それも神化できたし、あと坂本龍馬っていうね星56のね強いキャラがいるんですけど、それもずっと神化させたかったんですけど、まあ、何せ仕事中にその降臨系がね素材が来るんでなかなかやれなかったんですけど、たまたま仕事が終わった後に来たんで速攻で倒して素材を集めてで進化させたんですよ、これでようやくね櫛灘に挑めるなっていうレベルまで来たんですけどね、串灘って言って超絶のねすごい一番上の難題クエストなんですけど、でしかもそこコンティニューができないんでやられたら終わりってゲームオーバーになっちゃうのでなかなか難しいんですよ、まあ、動画とか見るとねすごい余裕でサクサクやってる方もいるんですけどね、何せ僕は下手くそなんで、もうそれなのにねランク65まで上げたのにもかかわらずなかなかクリアできないっていうね、結構ガチャゲンとかを育てないといけないキャラクターもいるんで、まあ、そこが結構苦労しましたね。なんでね、まあとりあえずその降臨系に入れるスタートラインに来れたなっていうね、あとは自分のちょっと腕を磨かないと、マルチとかってね他の人とその協力プレイをするんですけど多分追いやられるだろうなっていう、ね、お前弱えよみたいな感じにさせられちゃうんでちょっと鍛えなきゃいけないですねっていう感じでね、日々ねもうアニメかゲームか仕事かっていう感じなんで、ほんとね24時間っていう時間がほんと短く感じますね。もう家で引きこもってる状態なんですけど、それでも時間が足んねえっていうね、暇がない、ほんと暇がないっていう、はたから見たらお前暇人じゃんそれっていう感じなんですけど、いやそうじゃないですよね、自分のやるべきやりたいことっていう目的が見つかるとねほんと時間がないですね、一日ほんと早いですもんね、もう気づいたら昨日土曜だったらもう今日日曜日ですからね、ほんと早く感じますね、まあね今日はねこう立ちアップしてこのラジオ放送アップしてもう多分すぐ夜が来て次の日仕事って感じになるんですけどね、また仕事始まったら仕事終わった後はもうアニメ見て ゲームしてっていうのはね、ずっとそう1週間繰り返されるんですよね。まあ本当に忙しいですはい、ということでね、今回はその電波女と青春男っていうアニメのね、ご紹介というか感想を述べさせてもらったのと、まあ、今ハマってるゲームのね、こういうコラボ来てますよ、初音ミクのコラボ来てますよっていうね、ゲームの紹介をさせていただきました。多分日常的に多分皆さんやられてることをただ淡々と僕喋ってるだけなんですけど ね、まあ、中にはそのやってられる方がいなくて、これを聞いてきっかけでやられる方もいるかもしれないですね。それのきっかけになればね、僕ね、そのきっかけ次第っていうのがあると思ってね、だから僕もこのアニメに入ったのもとあるきっかけでね始まったんで、ゲームなんかも結局はきっかけなんですね。そのやってたのはやってたっていうかね、ゲーム自体はその、始まってることは知ってたんですけど、まあなかなかそのね、面白さとかね、ちょっときっかけがなかったがためにやってなかったっていうことも多いんでね、何かしらのきっかけになればいいかなっていう、ほんと些細なことでいいんですよ。些細なきっかけにつながればいいかなっていうね、その皆さんにお届けできればいいかなっていう放送なんでね、はい、ということで今回は、そのお話をさせていただきました。それではまた次回、さよなら。